第1回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問いたします。大項目1点目は健康寿命を長く延ばす施策についてです。平成28年度の市政執行方針において市長は市民まるごと生きがいづくりをキャッチフレーズにし、市民の皆さんが自身の生きがいをしっかりと感じていただき、住みよい地域を実感できるようなまちづくりを目指し、5つの重点施策に沿って市政運営に当たられるとされています。その重点政策の2番目には、自然と共に生きる健康市民の構築を掲げられ、市民が健康で生き生きとした社会生活が送れるように、地域の医療、介護、福祉の充実を図ると述べられています。健康で生き生きとした社会生活を送れるということは、市民皆の願いでもあります。人はともすれば失って初めて健康のありがたさに気づくものですが、転ばぬ先の杖ではないですけれど、日常生活においても病気の予防について、市民一人一人が意識を高めることが必要になっていると考えます。そこで質問の大項目1点目は、健康寿命を長く延ばす施策についてお伺いいたします。中項目1点目は、笑いを活用した健康への取り組みについてです。質問の1点目、北海道では健康寿命が全国順位で下位にとどまっています。そこで道では健康寿命を長く延ばす方法として笑いの効用に着目し、道民笑いの日を平成28年8月8日に制定することにしています。留萌市においても笑うという意識を高め、笑いに特化した出前講座、例えばラフティーヨガと言われるような笑いヨガや落語会など、笑いを健康に結びつけるイベントを開催するお考えはないかお聞きします。質問の2点目です。笑うことは医学的に見て健康に効果があると言われています。そこで市民が家庭内、また職場、地域で笑うことを意識的に生活の中で持続できれば、健康寿命を長く延ばすことにつながっていくと思います。笑うことを進める活動として、笑顔運動や笑顔条例などの取り組みを実施してはどうかお聞きいたします。ここで笑顔条例という用語を使いましたので、その効用について少し説明させていただきます。世界には笑顔条例を実際に施行している市があります。それはアメリカにあるアイダホ州ポカテロ市です。1948年に制定され、70年近く経った今でも市民に愛されている条例です。8月には笑顔週間、スマイリングコンテストなどの行事が続いている。実際、ポカテロ市には、微笑みの街というニックネームがつくくらい、市民には温かい笑顔の人が多いそうです。留萌市においても、もし笑うことへの呼びかけだけなら一過性で終わってしまうと思われるので、笑いを長く継続し、健康への効果を高めるために、笑顔条例のような取り組みが良いと思われます。もし、笑顔条例を施行した場合、健康の面以外にも副産物として、さまざまな効果が考えられると思います。それは、市民皆を笑顔にしたいという行政の願いを条例に込めることができる。商店では笑顔の接客に買い物客も思わずたくさん買ってしまうという経済効果がある。市役所などの公的機関にも仕事の内容から難しい面はあるかもしれませんが、笑顔があふれていれば市民が親しみを増す。留萌は笑顔の街となったとき、 どんな町だろうとか行ってみたいという町の魅力を高めることができる。いわば市民一人一人が観光資源になれる。留萌は吹雪が有名なので、吹雪の町の笑顔条例というようなネーミングにしたときに、吹雪に負けず頑張る留萌市民のイメージアップにつながり、広報戦略として留萌を発信していける。条例を制定するためには、ユーモア精神が必要なのですが、ほとんど費用がかからずに留萌市民のために大きな効果があると思うので、ぜひご意見をお伺いしたいと思います。中項目2点目は、胃がん予防に中学生へのピロリ菌検査除菌についてです。がんは日本人の死因の中で上位を占めています。がんによる死因のうち、胃がんは肺がんについて2番目に多く、毎年11万人が発症し、5万人が亡くなっている現状があります。そして、胃がんの原因の 95% 以上は、ピロリ菌による感染であることが分かっています。若年者で、このピロリ菌に感染している人は 5% 前後と言われています。学校単位で実施できる中学生の時に、ピロリ菌検査、除菌を行えば、この世代以降の人は、胃がんになる人がほとんどいなくなる。その後、大人になった時の家族感染も断つことができる。将来的には、ピロリ菌感染者をなくすることができ、胃がん撲滅へとつながり、市民の命を守る取り組みとなります。そこで、治療による体への影響が問題ないとされ、確実に胃がんを予防できる中学生を対象としたピロリ菌検査除菌事業を留萌市においても実施してはどうかお聞きします。大項目の2番目です。ゴミの減量化の推進についてお伺いいたします。留萌市では平成18年に留萌市環境基本計画を制定し、今年度第2期留萌市環境基本計画が公表されることになっています。その計画は、留萌市の環境の現状や施策の状況を市民の皆さんに伝え、留萌市の美しい環境を守り、市民が健康で文化的な生活を送るための指針となり、この計画に基づいて市民や関係団体とともに、環境を守る取り組みがさらに進められていきます。昨年5月の市民の姿勢への満足度調査では、ゴミを減らし、リサイクルに努めている町という項目の満足度が 70% と高く、環境への意識が高まっていることが伺えます。そこで、ゴミ処理の現状を確認し、さらに環境に優しい町づくりを願い質問いたします。中項目1点目は、資源化ごみの分別についてです。留萌市では、資源となるごみを分別して回収しています。先日、町内会の回覧で回ったリサイクル館だよりにもありましたが、プラ製容器と紙製容器の分別の状況はどうなっているのかお聞きしたいと思います。2番目、現状のプラスチック製容器、紙製容器の分別状況から、分別が適正に行われていないとしたら、その原因としてどのようなことが考えられるのかお聞きします。3点目です。分別の精度の向上に向けて、どのような取り組みを考えているかお聞かせ願いたいと思います。中項目の2点目は、ゴミの減量化についてお伺いいたします。循環型社会を構築する町という基本目標に沿って、これまでゴミの減量化についても、さまざまな啓発活動がなされてきたと思いますが、その現状を確認したいと思います。まず、1点目、市民1人1日のゴミの排出量の目標に対する実績についてお聞かせください。2番目、 また生ごみの排出量の推移についてお聞きしたいと思います。3点目として、最近は食品ロスの問題がマスコミでも大きく取り上げられるようになってきていますが、留萌市として生ごみの排出量を減らすために食品のロスを防ぐ啓発活動についてどのように考えているかお聞かせください。続いて大項目3点目、船場公園管理棟の利用促進に向けて質問させていただきます。先月の1日の臨時市議会で船場公園の指定管理者選定が承認され、いよいよ公園のオープンに向けて事業が動き出そうとしています。選定された指定管理者は船場公園を街中に憩いと安らぎを与える都市公園として、留萌市と合わせ留萌管内の魅力を最大限に発揮できる交流拠点として、市民に愛される公園を目指して準備を進めているものと思います。市民の期待も大きい船場公園について、設置された船場公園の管理棟の利用促進に向け3点の質問をいたします。中項目1点目は、市民に親しまれるネーミングの募集についてです。市民の期待を集めた船場公園の管理開園にあたり、船場公園管理棟という正式名称のほかに親しみやすい名前をつけることで公園への思いや関心が高まっていくと思います。また言いやすく覚えやすい名称は留萌管内の住民にも認知されやすく関心を高めることができるのではないかと思います。市民に親しまれる名前を募集するお考えはないかお聞きいたします。中項目2点目は、町の駅など若い世代の意見募集についてです。船場公園の利活用について、若者が町の活性化につながるような構想、例えば町の駅などのアイデアをプレゼンテーションする機会を作ったり意見募集をしたりするお考えはあるかどうかお聞きいたします。昨年留萌高校や留萌専防高校の生徒たちが学校祭や課題研究の取り組みの中で留萌の町の活性化について一生懸命に研究し考え知恵を出していました。その一つが町の駅というアイデアです。私自身は道の駅しか知らなかったので、調べてみると町の駅は全国に約1800ある町の駅とネットワークでつながるなどメリットが大きい上に、その町の駅になるための条件も難しくないということが分かりました。こういう実現可能性のあるアイデアを見つけ出す高校生たちに敬意を表したいと思いました。町の駅というような若者の意見が何らかの形で政策に反映されていけば、若い世代も一緒に町づくりに参画することになり、郷土への愛郷心が育まれていくのではないかと思います。また18歳選挙権を目の前にして市政に対する関心も高めていけるのではないかと思います。お考えをお聞かせください。中項目3点目は、市民が行きやすい交通環境整備についてお聞きします。市民と議会の意見交換会の中で出た意見の中に、市民の中には交通手段がないと船場公園に行きたくても行けないという声がありました。交通環境を整えるお考えはありますか、お聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
富津議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の健康寿命を長く伸ばす施策についての質問ですが、はじめに、笑いを活用した健康の取り組みという内容ですが、留萌市においても笑うという意識を高めるため、笑いに特化した出前講座や落語会など笑いを健康に結びつけるイベントを開催する考えはないかというご質問ですが、近年では医学的にも笑いの健康効果が分かってきていることから、平成24年度に健康生き生きサポーター研修として、サポーターの方や一般市民を対象に落語会を実施してきております。また北海道では平成28年度に8月8日を道民笑いの日と設定する予定であり、健康寿命の全国順位ランクアップを目指すこととしていることから、北海道が行う事業を注視するとともに、他都市の対応状況なども調査してまいりたいと考えております。次に、笑うことを進める啓発活動として、笑顔運動や笑顔条例などの取り組みを実施してはどうかというご質問ですが、笑いは免疫力の増加やリラックスによる副交感神経の活性化につながるなど、健康に対する効果が分かってきておりますので、広報留萌や健康生き生きサポーター通信などを利用し、市民が日常的に笑うことを意識できるような啓発活動を実施してまいりたいと考えております。次に、胃がん予防に中学生へのピロリ菌検査、除菌についてのご質問ですが、中学生を対象としたピロリ菌検査、除菌事業を実施してはという質問ですが、現在、留萌市においては、国が示す指針に基づき、がん検診を実施していることから、ピロリ菌検査を実施しておりませんが、集団検診委託業者において、平成27年度から胃がん検診を受診する方が希望すれば、ピロリ菌検査が受けられることになっております。中学生を対象に胃がんの発がん性リスクが高いピロリ菌の感染を検査し、感染者の除菌治療を行う事業でございますが、ピロリ菌を治療する薬剤への添付文書では、小児等に対する安全性は確保されていないと記載されており、また道内では一部の市町村しか実施していないことから、全道の状況を見ながら判断してまいりたいと考えております。2つ目のゴミの減量化の推進についてお答えしたいと思います。はじめに、プラス製容器と紙製容器の分別状況についてですが、このゴミは平成25年度から開始した3市町による広域ゴミ処理に伴い、資源ゴミとして分別収集しているところであります。留萌市の平成26年度の排出量は、プラ製容器で262トン、紙製容器で116トンであり、今年度においてはそれぞれ2回の抜き取り調査を実施した結果、プラ製容器については 60% 台、紙製容器については 80% 前後の適正排出率となっております。三市町全体の適正排出率につきましても、ほぼ同様の結果でありますが、排出比率の多い留萌市の適正排出率を上げることで、最終処分場の延命化が図られ、また広域ごみ処理経費を抑制できることから、今後におきましても調査の実施結果を周知するとともに、適正な分別廃止について啓発指導してまいりたいと考えております。次に、分別が適正に行われていない原因ということについてですが、プラ製容器については、汚れたままのプラ製容器やプラ製容器にならないプラ製品が不適正排出のおよそ8割を占め、紙製容器については雑紙や段ボールなどが不適正排出のおよそ7割を占めております。平成24年度までの分別方法では、燃やせるゴミとして排出していたことや、転入された方が以前の分別方法と異なることが原因の一つと考えております。 今後も適正なゴミの分別を実施するため、転入者に対してゴミの分別の分かる資料を配布するとともに、分別間違いの多い事例については広報誌や町内回覧などを活用し周知してまいりたいと考えております。3点目のゴミ分別の精度向上に向けての取り組みについてですが、分別が不適切なゴミについては分別の誤りを記載した指導書を添付し回収しないこととしており、そのゴミの排出者が特定できる場合には直接訪問させていただき指導しております。また不適正なゴミの多い箇所におきましては排出時間に合わせて職員による現地での排出指導を行っております。特に生ゴミについてはビニール袋に入れたものやプラ製容器では汚れたままのものなど不適切な分別内容を町内回覧などにより周知し、町内会や団体などへの説明会を行うなど循環型社会への構築に向け引き続き市民の皆さんのご協力をいただき、一層の分別制度の向上を図ってまいりたいと考えております。2つ目のゴミの減量化の中で、市民1人1日のゴミ排出量ということについての質問ですが、留萌市の平成26年度市民1人当たりのゴミ量は 820.4 グラムであります。留萌市環境基本計画においては平成27年度目標が900グラムであり下回っておりますが、留萌南部衛生組合一般廃棄物処理基本計画の中で平成39年度までに1人1日あたりのゴミ量を788グラムとするゴミ減量目標の達成と、ゴミ処理経費の削減に向けさらにゴミの排出量を減量していかなければならないと考えております。次に生ゴミの排出量についてですが、平成26年度は1857トンで1人当たり年間 80.7 キログラムとなっております。広域ごみ処理前の平成24年度の生ごみ排出量1953トンと比較して排出量で96トン減少しておりますが、1人当たりの排出量はほぼ変わらない状況になっております。3点目の生ごみの排出量を減らすことについてですが、平成26年度において1人1年間の留萌市の生ごみ排出量は 80.7 キログラムであり、ここ数年はほぼ横ばいの状況であります。1人1年間の食品ロスは農林水産省の平成22年度の推計では約15キログラムと公表されており、留萌市の排出量 80.7 キログラムの 18.6% に相当する量であると推測しているところであります。今後におきましては、家庭での食品ロスの原因と考えられる食品の過剰除去や作りすぎによる食べ残し、賞味期限切れによる直接廃棄などを抑制することを周知徹底し、生ごみ排出量の削減を図ってまいりたいと考えております。3つ目の船場公園管理と利用促進に向けてのご質問にお答えしたいと思います。1点目の市民に親しまれるネーミングの募集ということについてですが、道内の公共施設におきましては、道立総合体育館、体育センター、北エールや札幌市スポーツ交流施設、ズドームなど、留萌市におきましても、藤山町の農村交流センター、コサエールと愛称の公募や施設の命名権、いわゆるネーミングライツを活用している事例が多くあります。船場公園は国道や JR などの公益交通網の結節点に位置し、留萌港や留萌川などのウォーターフロントにも面しているとともに、中心市街地にも近いことから、スポーツやレクレーションはもとより、市民や来訪者が日本海の潮風を感じながら、緑に包まれた環境の中で憩い、交流し、子どもから高齢者までが気軽に利用できるコミュニケーションパークとして整備した公園であります。 本年5月からの全面共有におきましては、指定管理者による民間の発想と企画力を取り入れることにより、市民に愛され、市民や来訪者参加型の魅力的な公園として、多くの市民に利用されるよう、広く PR してまいりたいと考えております。次に、2点目の町の駅など、若い世代の意見募集ということについての質問ですが、船場公園は平成9年から整備を行ってきた公園で、これまで市民の皆様や議会でのさまざまな議論を得た中で、主要国道と留萌港に隣接し、市民や来訪者が気軽に訪れることができるコミュニケーションパークとして位置づけ、整備を進めてきたところであります。町の駅や道の駅に求められる機能でもある駐車場と24時間通年開放のトイレによる休憩機能や、市内をはじめ留萌管内の観光情報や体験プラン、地域食材やお土産情報などを発信する情報発信案内機能のほか、食の体験機能として地元食材や園内栽培した材料を使った料理教室や食育セミナーの開催、地域食材を直接販売する朝市などの支援、さらにさまざまなイベントの開催による集客機能など、今までにない公園と管理棟の機能を高めた利活用を進めていこうと考えております。全面共有開始後は、指定管理者による運転管理になりますので、メールやアンケートなど、多様なツールを利用したニーズの収集意見募集を行ってまいりたいと考えております。3点目の船場公園、失礼いたしました。船場公園の交通環境整備についてのご質問ですが、船場公園は主要国道に隣接し、交通結節点としての機能を持ち、市民はもとより他の地域からの来訪者も気軽に訪れることができ、交流人口の増加に資する公園として整備を進めてまいりました。町中からのアクセスにつきましては、以前は五差路の市道交差点とクランク形状のルートを通らなければ、船場公園へ行くことができませんでしたが、直接的な十字交差点化による道路線形の変更と歩道の拡幅整備により交通アクセスの向上が図られております。また駅前方面につきましても、 JR 留萌駅の理解と協力をいただき、構内連絡橋が開放されて徒歩による公園への出入りが可能となっており、多くの市民に利用をいただいているところでございます。平成28年度には船場公園の北側に隣接する市道船場公園通りが完成予定であり、留萌川沿いを含む市街地東部からのアクセスもさらに向上するものと考えております。以上でございます。
10番富水議員。
では再質問をさせていただきます。中学生へのピロリ菌検査除菌に対するご答弁の中で、道内では一部の市町村しか実施していないことから、全道の状況を見ながら判断したいということでしたが、北海道医師会からもこの政策について道議会に要望が出ていると聞いていますので、これから検討され取り組みが始まっていくものと思われます。で、この4月からこの事業を開始する苫小牧市の例ですが、中学2年生を対象とし、保護者の同意を得た生徒に対して、学校保健衛生法による尿検査と同時にピロリ菌検査を実施し、陽性反応があった生徒について、指定医療機関での二次検査および除菌を勧奨するという形で行うというふうに聞いています。検査のために新たに検体を集めるとか、そういうことではなく、あるものを利用するという仕組みです。で、この事業の実施にあたっては、保護者の理解を得るなどの手順、それから除菌に至った場合、1人当たり1万5千円程度の予算もかかるということもありますけれども、健康都市を標榜している留萌市として、先駆的に調査研究また実施に取り組むお考えはないかどうかお聞きいたします。
市長。
ピロリ菌検査につきましては、私自身も経験しております。それでいろいろな医学会でのお話もありますけれども、子どもに実際ピロリ菌除去の をした場合ですね、その影響が、その腸にどういう影響が出るかという部分についてまだまだ症例的に少ないという部分がございますし、大人にとってもですね、腸内菌がある意味では1週間の抗生物質の投与ということになりますので、それによってどういう影響が出るのかですね、それぞれ腸内菌の数億の個体数がそれぞれの個人によって腸内菌の状況が違いますので、今すぐ中学生に取り組むというのはですね、私としてはなかなか判断が難しいと思いますので、今苫小牧市の話がありましたけれども、今後はまあ進めている先駆的に進んでいるところのですね、情報を得ながら、やはりまだまだ慎重にですね、私は子どもたちに除菌するという部分については慎重に行わなければならないと考えております。
富津議員。
はい、分かりました。では船場公園の管理棟のネーミングについてお聞きしたいと思います。先ほど市長のご答弁の中で建物に名前をつけるということについて直接的なお答えはいただけなかったと思うので、もう一度ご答弁をお願いいたします。
市長。
船場公園の都市公園としての整備でございますけれども、かつてはこの地域は船場町ということで多くの国鉄職員の感謝があったところでございます。この船場町からはヤクルトの若松元監督をはじめですね、多くの留萌の有名人が輩出している場所でもございますし、船場というのはですね、ある意味では留萌の街づくりの形態の中でですね、大きな船場というイメージかと思いますので、まずはこの公園を利活用していただいた中でですね、いろいろな市民からのご意見もあろうかと思いますので、私といたしましては今すぐ名前を募集するとかそういう部分ではなくしてですね、今後施設を利用していただきながらですね、私としては特に保育園や幼稚園の子どもたちにより多く利用していただきたいという思いもございますので、利用していく過程の中でですね、今後考えていくべきものと思っております。
はい、富津議員。
今後利用していく中でというお話なんですけれども、船場公園にこう行った時のこう人の動きをイメージしてみると、まず走ってきて目につくのが建物ですよね。そして降りて入ってみて公園が広がっているというのがこう分かるような感じになっているのではないかと思います。それで今の市民の会話っていうかを聞くと、建物を何と呼んでいいか分からない、何かできたよねっていう話だったり、館内の人たちからも道の駅ではないのかいとかっていうふうにこう聞いてくるような状況がありますので、こちらからこう名前をつけて発信し、こう期待を高めていく方が集客の効果が上がるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
建物というのはですね、利用度によって成長していきますので、成長のその過程の中を楽しみながらですね、いろいろご意見をいただきながら、その建物にふさわしい名称をつけるという部分なのか、公園全体に対してですね、やはり愛称が必要なのかですね、先ほども答弁いたしましたけれども、留萌港や留萌川、そして道路に沿うですね、そういう結束点でありますので、いろいろご意見を聞きながら判断していければと思っております。
成長の中でということですので、分かりました。
富津議員、手を挙げてすいません。
すいません、はい、
富津議員。
はい、公園の利用に利用されて、またこう成長していく中でお考えになるということですので、分かりました。2点目の町の駅というアイデアについての意見募集についてお伺いしたいと思います。高校生は船場公園をどうすれば町の活性化につなげられるか、 時間をかけて議論をして、実際に出かけていって町の駅を見たりして、研究をしてまとめています。それでそういう考えをプレゼンテーションできる機会があれば、思いが伝わりやすいのではないかというふうに思います。市長はご答弁で、指定管理者によりメールやアンケートなどの多様なツールを使ったニーズの収集、意見募集と言われていましたが、多様なツールとは他にどのようなことを想定されているかお聞かせください。
市長。
私自身、留萌高校や千本高校の学校祭等行ってですね、子どもたちへのプレゼントをある意味では時間の許す限りですね、聞いておりますので、子どもたちが留萌に郷土愛として寄せる強い思いを感じておりますので、今後ともですね、子どもたちの、今月も留萌高校の意見発表会ありますけれども、その中でですね、子どもたちの、高校生のいろんな意見を私なりに聞いていきたいと考えております。
富水議員。
船場公園の交通環境整備についてお伺いいたします。先ほどは歩道の整備とかいろいろお話もあったし、昨日の質問にも交通については質問があったんですけれども、例えば船場公園に行くためのバス路線を新たに作るとか、そういうことが難しい場合、初年度だけでも日曜日にかずもちゃんバスなどを運行させることはできないかどうかお聞きしたいと思います。かずもちゃんバスはとても目立ち、夢のある形をしています。そのバスが街の中を走り、そのバスに乗って船場公園に行くことができたら、市民の船場公園の認知度も高まるのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。
市長。
かずもちゃんバスの運行につきましては、観光施設の留萌市内の観光施設を循環するバスとしてですね、一定の、子どもたちの夏休み期間中含めてですね、観光客が留萌に一番来ていただいているその時期を設定して取り進めておりますので、ある意味では日曜日を限定してですね、その船場公園にその新たに交通網としてですね、配置するということについては、現時点については難しいものがありますので、その一定の期間の中でですね、観光地の一つとしてですね、ニーズがあるかどうか、その辺もやはり今後の利用状況を勘案しながら検討していくべきものと考えております。
質問終了ですか。はい、分かりました。以上で10番、富水議員の質問を終わります。